はい、先週はですね、嵐さんに登場いただいてベイスターズレビューをやりましたけど、ちょっとね、今回は僕の肝入りっていうわけじゃないですけど、
はいはい、
どうしてもあの大谷翔平に関して話がしたいんですよ。それくらい今年の大谷翔平のメジャーリーグのデビューはね、僕は衝撃的だったんで、なんとかちょっとお願いをして、はい、いいですか、嵐さん。
全然いいです
よ。はい、じゃあ、よろしくお願いします。それでは、スタジオスモーキー始まります。先週のベイスターズ戦に引き続いて、まあ、年末でもありますのでね、1年振り返るという意味でちょっと大谷翔平に関してちょっと話をしたいんですけど、
はいはい
うん、どうでした今年。
俺も見てましたよ。
正直言ってここまでやると思いました。
思いましたよ。
思いました、
うん、
思いました。
いや、やらないはずもないと思います、うんうん、なんでもう一郎の例があるし、どもの例、
確かに
もっといろいろあるんで、
はい、
まあ
順調だと。
ただ誤算っていうか残念なのは、俺バッティングもいいんだけど、もっとピッチングで相手のすごいもうとんでもないメンバーをバッタバッタと、よかったんですけど、もっともっと投げてほしかったんだけど、残念ながらやっぱり負担が、もうあの怪我はしょうがないのだ、怪我が心配ですよね。
ここはね、僕そこ話したかったんですよ実は。ここ結構意見分かれるんですよ。要するにピッチャー大谷がいいのか、バッターを、もし二刀流がいいんですよ、いいんですけども、もし究極の選択でバッター大谷を取るべきか、ピッチャー大谷を取るべきかになった場合、どっちを取りますかって話をしたんです、
ね、
はい、今のお話はピッチャー大谷を見てみたいって
こと、ね、うんうん、俺は絶対ピッチャー大谷を見たいですね。
なるほど。やっぱりあの170キロに行くか行かないかぐらいの、
いや本当にそうです、あんなのいないですよ日本人で、うん、
確かに。
バッターはまだ、まあ分かんないですよ、もう潜在能力はもう、
はい、
王さんも、
はい、
誰からも抜けると思うけど、はい、松井秀喜も超えるかもしれないけども、うん、やっぱりピッチャーでメジャーリーグをやっぱりこう
バッタバッタ
やってほしいっていう、打つのはもうさ、イチロー松井が果たしてるじゃない、果たしてて、いや俺あのアメリカ嫌いなんで、あのメジャーリーグとか行って日本人、いや本当に俺あのこの日系アメリカ人 の, その仲間のジュンが聞いたんだけど、
はいはいはい、
やっぱりイチローと飲むのあのあれが大きいって言ったよ、
うんうん、
あの日系アメリカ人、向こうに住む日本人に対する貢献が、うん、差別も減ったし、もう日本人が別の意味で尊敬され始めたって
と思います。
あのちっちゃい時からもう昔から言って飲む飲むって言われるのってし、はい、日本人でもこんなすごいやつがいるんだって言われる、例えば政治家がどんなにすごい、うん、トヨタがどんなことを政治しても尊敬されなかったけども、スポーツってすごいもんだと、
ね、
それで一郎、それの後に一郎とか松井がもう、
うん
う
ん、
天下取ったみたいになってすごくやって、
はい、
ピッチャーも飲むがすごかった、うんうん、まあ、マー君ダルビッシュ日本ではすごかったけど、うん、まだまだ、うん、まだまだっていうか向こうではあれで、なんていうの、もっと大谷にバッタバッタでもサイヤング賞プラスもう20勝3敗ぐらいのそのくらいのポテンシャルあるでしょ。
いや十分ありますね。
だからそのくらいまでやってほしかった、やっとしアメリカのあのメジャーリーグをバッタバッタ切ってほしいっていう、そういうような、どっちか取ったらね、バッティングも素晴らしいですよ、あんな場やればできるやつなんかいないし、バケモンだけども2つ。
なるほど。
しかし天は二物を与えた
んだね。与えましたね。いや三物ですね。顔もいいでしょ。
顔もね、さらに真面目
そう。
でも危険なのはさ、なんかさ、日本のさ、あでも海外にいるからいいか。
そう、
日本だったら女子アナとか芸能人がほっとかないじゃん。
逆に隔離されてるんで。
しかも純粋だから、
そうそうそう、
絶対ね、そうそうそうっていうなるけど隔離されてるからね。
逆にね、
いいかもしれない。
僕ね、僕ピッチャー大谷見てると怖いんですよ。
何が怖いの？
多分まだリミットまだ解禁してないぐらいのピッチングでしょ、
うん、
で本当に今回の手術さんもそのためにやったと思うんですけど、
何の手術さん具体
的に、要するにもうあのトミー・ジョン肘のこう人体の再建手術なんですけど、でこれは別に手術しなきゃいけないかどうかっていうのはある意味本人の判断に委ねるっていう感じだったんで、
うん、
ただマー君だってあれ本当はトミー・ジョンやれって言われたんですよ、
うん、
でも彼は温存を選んだんですよ。必ずしもやらなくていいかもしれない手術だったんですよ。じゃあなんで大谷がやったかというと、
うん、
多分大谷は本気で投げたいんですよ。
もっとメジャーリーガーすごいの、うん、もう多分メジャーが記録したくないようなものを投げて、相手を今言ったようにやりたいと、
極端なこと言ったら170キロ先発ピッチャーで投げたいんですよね、はい、多分そこまで思ってるので、多分僕手術受けてると思うんですよ。で、僕らの世代で記憶にあると思うんですけど、あの昔侍ジャイアンツだった
じゃん、あると思いましたよ、バンババン
バンババン
バンバン
バンバンバンの侍ジャイアンツの最後のシーン覚えてます
よ。どういうんだっけ、
あのバンババンの
全部変化球投げて、あ、全部魔球出すんじゃないの、
そう
飛び上がって、あ、回転か、
ハイジャンプして、
回転持ったよね、
トルネ竜巻で、
竜巻あったよね、
さらにボールを握り潰すやつ、
抜け出してジャンプしたよね、
そう、
あ、あれ感動したよ、
魔球3つあった
んですよ、おお、
握り潰すボールと、
あったあったあった、
あとハイジャンプ魔球、あと大回転魔球3つあったんですね。で、最後のシーンはこの3つを合わせ持ってその魔球を投げて、それでバンバンバンの生命終わった
んです。うん、
僕それを大谷実は重ね合わせて見ちゃうんですよ。 あの身体能力をもってして手術をした頑丈だった肘で投げると、多分170キロいけるかもしれないですよね。だけどそれが果たして大谷の体が耐えられるか、要するに人間の体として耐えられるかどうかっていう、
だとするともう3年ぐらいで野球が終わっちゃう可能性もある。
そうなんです
けど、なんか彼の若い時から見たら夢っていうのがあって、お金のためでもなく人のためでもなく自分が
確かめ
たいっていう、
純粋にアスリートとして勝負したいっていうのがあ
るので、それで二刀流も夢で、はい、栗山監督とか日本がいい球団でっていうのがあったから、だからもうそれはもう
ね、しょうがないですけど、でもなんかね、見たいような見たくないようなっていう複雑な気持ちがあるんで、でも僕ね、本当あのサムライジャイアンツの最終回のシーンを思い出す、
あれすごかったよ、
はい、もう見てて僕ね、アニメですよ、アニメなんですけど、もう
覚えてる覚えてる、あれすごかったね、
もう涙流して僕見てましたから、うん、でもああいうシーンがね、なんか大谷が例えばですね、ワールドシリーズのじゃあ現実が
出た
大谷が投げます、うん、ね、世界一決める試合に先発しました、多分本当にリミット解禁しちゃうんじゃないかな、
アドレナリンが半端ないもんね、
そうそうそう、170球連発して完投しちゃう、でもその試合終わった後にもう投げられないとかね、ありえない話じゃないのってしょうがないです、
なるほどね、
怖いんですよ、
うん、
だってやっぱり人間のもちろんあのトレーニングの理論とかはすごく科学的になってますし、昔と比べもならないですけど、でも果たして体が持つのかなっていう、ちょっと怖いなって正直あるんですよね、うん、で僕はもう大谷君がそのプロに行くって決まった瞬間が、僕バッターとしてずっと見たかったんですよ、実は
もうピッチャー辞めてバッター一本
で、はい、あのイメージとしては松井プラスイチローのイメージ、
なるほど、まあね、
はい、
そうやね、
それぐらいのポテンシャルがあるじゃないですか、うん、で来年たまたまね、まあ、トミー・ジョン受けたおかげで来年1年間ピッチャーできないんですよ。
あ、そうなの、はい、1年間できないんだ、うん、
リハビリで、
え、打つは大丈夫、
打つのは多分6月ぐらいから大丈夫じゃないかって言われてるんですよね。
じゃあ何 DH か外野 DH だ、
まあ DH ですね、はい、
あ、そうなの、
そうなんですよ、
来年あ投げられないんだ、
投げられないんです
、ね、あ、
はい、でリハビリをやりながらバッターとしてやるんですけど、で要するに大谷君が初めてプロに入って初めて
バッター専用だ、
バッター専用、
これすごいだ
ろ、これね、だから
見たいね、
見たいんですよ、見たいんですよ、でピッチャーとバッターは何が一番違うかというと、バッター毎試合見れるでしょ、
うん、
ピッチャーはやっぱり
1日に
1週間に1回とかね、まあ5日に1回ぐらいしか見られないんで、うん、そこのやっぱりね、楽しみ
が、まあまあまあまあね、
うん、はい、あともう一つ僕大谷ちゃん魅力なのは走塁、
足も速いし、
足速いしね、ベースランニングがうまいんですよ、なんちゅうかセンスの塊みたいなのがありますよ、うん、だから僕来年は大谷君の打者としての、
あ、なるほどね、見れると、
うん、
あ、それはそれに行くと見たいよね、
うん、見たいんですよ、だから下手したらタイトル行くんじゃないかなっていう、
でも6月くらいからじゃきついんじゃない、
いや
打率はいけるか、
リハビリの加減具合らしいんですけど、まあ開幕から無理、
さすがにホームラン無理だと思うよ、
わかんないっすよ、
今年何本、
まあ、
何本
だ、22本
今年、
はい、
そんな見たいの、
はい、やってます、
あれしかし、試合の何試合いるの、じゃあ打数にしてみたらすごいんじゃない
の、あのね、打席数でいうと、ちょっとごめんなさい、数字覚えてないですけど、これまで最高に打ったのは松井なんですよ、日本人で、うん、松井秀喜22本とかです、
え、
大田23本だ、1本増えたん
だ、え、松井秀喜、
はい、
松井秀喜、
うん、ヤンキー時代にね、
何本、
22本、
え、マジで、
はい、
俺松井さなんかいいとこ打ってるからもっと30分ぐらい打ってるもんさ。
だ日本人の最
高なはずです。俺松井の中でやっぱり何らかに言って打ってるイメージ
が。いやいやいや
22、3なんだ。いいとこで打ってるからあれがあるのかな、うん、あの印象が強いのかな。
それだから一応表して大谷を見た時に日本人のホームランバッター初めて来たと言った。
あ本当、
はい、
松井の場合日本ではダントツのホームランバッターだから、はい、向こうだとあのクラッチヒッターだからね、うん、
中堅打者
中堅のクラッチいいとこで打つ、はい、クラッチヒッター。
そうなんですよ。
松井自体も言ってたもんね、はい、日本ではダントツだけどもうメジャーのバッティング見たら、うん、チームメイトの打撃見ただけでダメだこれと思ったぐらい
っていうぐらいのレベルなんですよね、うん、でところが僕ね大谷君がすごかったのはあのストラスバーグっていうナショナルズの
ピッチャーめちゃくちゃすごいじゃないですか。
彼のアウトコースのボールを左中間にホームラン打ったんですよ。
交流戦だ
じゃあ、うん、交流戦で大谷のパワー半端ないですよね。
あれなんでそんな飛ぶんだろうね。
いや
俺もね不思議な思いよ。あの柔らかい感じでなんて言うんだろう、あのまあスイング やってて見えるじゃない。
スイングのスピードも完全にもうメジャー仕様なんですよ。あのメジャーリーガーがこう数年のトレンドがあるんですけどまだ日本人のバッターアダプトできないんですよね。でも大谷はもうすでにアダプト
しちゃって適応
能力がすごいですね。で、なんでするというかというと日本時代って大谷バッターの練習してないですよ。ほとんど
ピッチャーばっかりの練習を、
はい、なんでかってピッチャーっていろいろやらなくてたくさんあるんですよ。まあ極端に言ったらバンドシュートの練習から牽制までやって
るんですよ、ね、
でバッターの練習やってる時間じゃなかったんですよ、うん、でもそれであんだけ打つんですよね。
半端ない
んですよ。センスだけでやってたんですよ。でメジャーに行って初めてやっぱり考えたらしいですよね。でそれであんだけ打てるんですよ。
確かに
ね。だからバッターとしてのセンスはもう
じゃあそれ聞くと楽しみだね。
そうなんです
よ、まあ、6月から復帰したとしても、
うん、
なんかのタイトルは
なんかタイトル取れる可能性ありますよね。まあ、確かにホームランは確かにホームラン王って考えにくいですけど、まあ、打順したいですけど打点王か
守備打者
ゃうん
ないだ、ね、気をついて守備打者とか
あり得る、あり得る。足速い
です、ね、速いし、
はい、
しかもまだプーフローズいるでしょ。
そう
です。あとトラウトもいるでしょ。
そうです。
で、フォアボールとかもあるので、
で左バッターですから。
で、6月からだから打数も少ない
と、はい、
あ、案外3割5分何厘とかね、
あり得るんですよ。
意表ついて、
はい、イチロープラス松井っていうのはそのあれなんで、来年フルでバッターとしてやる大谷を初めて僕らは見られることができる。
そして再来年ぐらいに今度ピッチャー専念とか
2020年から投手
ピッチャー専念したらどうなるのかな。
ピッチャー戦にしたら怖いんですよ。だからさっきも言いましたけど、
でもさこういう考えできない、はい、あれできない。ピッチャー専念してもうやっちゃったと、
はい、
もうちょっと無理だと、球も140もいかないと、
はいはいはいはい、
そうですね。バッターは専念っていう切り替えダメなの。
いやあのね僕ね僕も野球やってますでしょ。僕もピッチャーじゃやってるじゃないですか。ピッチャーは投げたいんですよ。
わかりますよ、
はい、で投げられなくなった瞬間に
あれが落ちちゃうのかな。いろんな
モチベーションがめっちゃ落ちちゃうんですよね。だから二刀流なんだと思いますよ、うん、きっと、うん、で大谷のセンスを持ってすれば二刀流できますんで。確かにで今大谷を、まあ、二刀流初めてメジャーリーグ認めて、うん、なんか二刀流の選手増えてるみたいですよ。
あの若いあの高校生
が、はい、二刀流候補がなんか増えてるらしいですよ。そういう前
なんでもともと大学あのプロに入る前には4番エースなんだもんね。
基本的にそうですよ。
だから、はい、日本でもそうだもんね。みんな
そう
です。それで結局どっちか選択しろって言われて、
はい、
なるから、
うん、まあ変なじゃんソフトバンクの今宮健太なんて
ピッチャーだもんね。
もともと
そんなばっかだもんね。
あれ150キロ投げてましたよね、うん、で今年だとネオ君っていうね。
あれもそうだもんね、
うん、まあタイプ的には大谷ほどのスケール感ないですけど、うんうん、でもやっぱり身体能力が半端ないじゃないですか。
ネオなんか面白いよね、
はい、
ただまあどっちで行くの。野手で行くの。
まあもうショート
で、確かに野手で、
うん、ショートでっていう話に言いたいですけど、
うんうん、
まあ野球のせまあ多分ネオ君の頭にあるのは今宮健太だと思いますよ。
そうだね、まあ、大谷ぐらいになると、うんうん、野球やっててあのくらいの高校で最高級のやつでどれほどすごいかっていうのがあるからね。高校なら分かるよ4番エースで、ね、プロ行って一つのレギュラー取るのがまず
おっしゃってました。
なんで高校でどんなにすごい大学でどんなにすごいまず一つのレギュラーがとんでもないことなんで、それを大谷が
両方やっちゃう
入る前から騒がしかも騒がれてなんで騒がれて斎藤佑樹じゃないけどあんなに騒がれてダメだった時のあれ それをあのまま平然と謙虚に
やっちゃったんですから。
しかもああいう感じだからもう好感度抜群なわけじゃないです。
だからね大谷君なんかあれ野球やってなかったら僕オリンピック級の選手だと思いますよ。何やって
あ陸上でも
何でもバスケットもね何でもさ
何でも結局、
うん、何でもそれぐらいの 身体能力
卓球はダメそうだね。
いや、分かんないですけどね。そうだから来年だから本当ね、バッターとして、
あ、それはそれ行くと楽しみだ、うん、
大谷翔平を1年間見られる初めての機会。
俺も家とかでメジャーやるときに、はい、そのあれなのよ、だからまさしくピッチャーとかで多いから、はい、うんうん、結局ピッチャーとか兼用する場合って野手の時も休みじゃない。そうすると見ようと思っても
入れてない
時とか、あるいはあ今日大谷が投げる試合でたまたま見れると思ったら、あのなんかちょっと調子悪くて、
う
ん、そうそう、あれとかで結局見れないのよ、ダイジェストしか。
そうなんですよ。とか来年
バッターのリードで、
バッターは毎試合出ますから、
これはそれ見たいよ、
はい、
イチロー祭りを見せたもん、やっぱり見たいよ。
そうなんですよ。だからまあ300打席400打席打席に入った時にどんだけ打てるか。
俺プーフォールドもトラウトも、トラウトもまだ移籍してないでしょ。
移籍してない
です。俺トラウトとプーフォールドのあのタイプが好きですちょうどいいわ。
いやだから結構来年ね、
ちょうど
ひょっとしたら大谷キャリアの中で来年だけかもしれないです、打者専念できるのって。すごい僕楽しみなんですよね、どこまでそのピッチャーとして投げられない悔しさをバッターとしてぶつけられるか。
おお、
すごい楽しみなんですよ、実は。
俺さ、思うんだけどさ、日本、熱狂的日本方に聞きたいんだけどさ、
はい、
あの大谷とかダルビッシュみたいな、
はいはい、
当時日本ではもう最高級のナンバーワンのクラスですが、メジャー行きます、はい、チーム離れます、
はいはい、
まだ20代でどういう気持ちなのかなっていう。
どうなん
です
か、
僕は。俺なんか通話行くとなんか考えられないもん、泣くよ。
僕は熱狂的なファンじゃないですけど、うん、まあ日本ハムのファン言わせると、やっぱ日本ハムのファンって最初からそう思ってるらしいですよ。
なるほどね。
何年経ったら出ていくだろうなと。
なるほどね、はい、今のその清宮を取りました。そうそうそう、今年だっけ。
今年はね、あれ今年誰取ったんだっけ。
あ、まあれだ、
いいの、秋田商業の
いいの。だからそういうようなのを取るんだよね、うんうん、そこはね。そうそうそう、
吉田
本当に思い面白い取るよね。
あの必ず、ただ今年の日本ハムはちょっと話ずれますけど、甲子園のスタードラフトゲームに取っちゃったんですよ。
なるほど。
あの桐蔭のピッチャーで甲子園の優勝投手いるんですよ、柿の木。
大阪桐蔭、うん、
柿の木だっけ、あれ名前忘れちゃった。あのね、ピッチャーとしての評価は僕目を組んで上なんですよ、
うん、
でもそれがドラフトゲームに残ってたんですよ。
ドラフト4位取ったんだ。
はい、確かね、日本ハムに入ったんですよ。で、1位から4位までずらーっと甲子園の下に並べましたよね。あのドラフト戦略素晴らしいです、ね、育成努力がやっぱり定員あるので、
それで行きたい人は行ってい
い
です
よね。そう
です
、どんどんスター生まれてくるんで。
そうだね。次、まあ、清宮もなんだかんだ 2,3 年でやるでしょ。
清宮やっぱ素晴らしいですよ、
2,3 年後。去年ボロク先生やね、清宮のこと。
いやだってやっぱりセンス、あの守備がダメなんで。でも中田翔
ファーストと DH が、
うん、だから中田翔次第なんですけど、
中田翔はもう多分3年契約したんだっけ。
3年契約しましたね、うん、だから外野にコンバートするのいいと思う
んです けど、ね、でもファーストでいいんじゃないの。
清宮の外野はちょっと、
うん、ファースト、ファースト、
うん、
ファースト、
DH だから外野、外人やっぱり行きたいじゃないですか。
うん、
で、まあ結局そう、日本ハムはほら、あの社会人とか大学生あんまり取らないじゃないですか、
うん、
高校生を取って育成していくっていうタイプなんで、だからまあ4年から5年ぐらいでどんどんどんどん選手が変わってきますよ。そこから若い選手がどんどん増えてくる。
大したもんだよね、うん、それと勇気以来
斉
藤佑樹だけで失敗したよね。
失敗しましたね。
まあ、取った時から怪しい匂いがあったけど、
ね、僕は個人的に好きなんですけどね、斉藤佑樹は。
もう無理だね、
はい、
まあ、けど首はしないね。
いや、待って、首にできないでしょ。
どっか移籍した方がいいんじゃないかな。
まあヤクルトとかね。
ヤクルト一番いい。
場合によっちゃ1年間ぐらいローテーションで7勝8勝ぐらい取るかもしれない。場合によっちゃ
見たけど、
セ・リーグだったら
あのコントロールじゃない。
まあ何もいいとこないですからね。
困ったらフォークフォークで、それがもう
2軍でも通用しないですから、
ね、本人は合コンばっかしてるらしいからね。
まあそれはまあ別にいいと思うんですけど。そうだから、まあ、話戻しますけど、来年本当ちょっとね、大谷君のバッターとして1年通してですね、これはものすごい楽しみですね。あのメジャーのそうそうたるピッチャー
が、それは楽しみですね、
はい、どこまで数字残すのか。で、毎試合見られるのが本当に楽しいじゃないですか。で、大谷が何がいいかというと、やっぱり美しいんですよ。バッティングフォーム、走る姿、
スタイルも美しい、
素晴らしい。
スタイルもこうずんぐりぶっくりじゃないですか。
急投手、
なんで、あんなモデルみたいな体型ですが、なんで顔が小さくて手足長くて背が高いんでしょ。何あれ。
完璧ですよ。
完璧だよね。
日本人で190センチ超えてあんだけバランスのいい体持ってるって、まあそれだけ奇跡ですから。
しかもコメントがさ謙虚でしょ。日本人が好きじゃないですか。
そうそうそう、 だ高校時代ってピッチャーとしては藤浪晋太郎の上だって言われてたんですけど、
そうだね、藤浪晋太
郎、藤浪結局バランス今崩しちゃってますよね。
崩しすぎだろ、
うん、結局自分の体持て余しちゃってるじゃないですか、うん、
まあ難しいな、ね、微妙だな、
やっぱりね、1m90 超える日本人まあいないんで指導できないですよね、大体すごく多分大谷はやっぱり天は何物も与えてるなっていう感じがしますよね、うん、そう、なので来年ちょっと
大谷
を
注目っていうのも失礼だけど、
はい、
大谷を
どこまで活躍するのは当たり前として、じゃあタイトルまで絡むかどうか
知ってほしいね、
はい、
ただやっぱりこうメジャー、日本のプレーとかまた別としてメジャーでそういうふうに、うん、日本人活躍して大谷みたいな希望があると思う、もうこっちも嬉しいよね、
そう嬉しいし楽しいしね、うん、でただねメジャーリーグでやっぱりね僕忘れてほしくないのは僕マー君なんですよ、
マー君は目立つ
んですか、あのね目立たないですけど、うん、あのちょっと一回田中将大君のマー君の数字を見てほしいんですけど、うん、何がすごいかというと勝率、楽天時代からの勝率ね、まあ、楽天時代は結局24勝0敗ってありましたけど、まあメジャー行ってからもうあの
すごい、どうだすごい、でヤンキースにいるからじゃないの、
いやいやいや、あれヤンキースだって楽天だったんですよ、もともと日本では、うん、だってね、やっぱりもうあの安定感はね、すごい
っすよ、安定感すごいね、高
いうん、でメジャーリーガーも研究するのに、うん、あれで打てないって、うん、
見てますよ、マーク
も、いやあれこそプロですよ、やっぱり本当に素晴らしいと思う、
ダルビッシュは怪我がちょっと多いのかな、
私は怪我す
ね、いいのが多いんだけど、いい球も多いし、うん、あれなんだけど、ちょっと怪我が ね、
でもう30超えてきますんで、
今後年
もそろそろちょっと衰えも出てくるでしょうし、
うん、なんか衰えを、なんか彼のこの研究熱心さが
そう
ですね、ストイックでね、うん、
ただそういうこと考えると、やっぱり今マー君の凄さが際立つかなと、だから来年結構メジャー面白いですよ、本当に、
うん、新しく行った人ないでしょ、新しく
行った人来るの誰もいないですかね、今年は
珍しい、
いないか、
珍しいよ、
あ、いないっすね、
例えば浅村みたいなのがメジャー行くっていう前流れだったじゃん、
まあ、
けど結局みんな西岡にしろ、松井和夫にしろ、みんな失敗して野手を持ってくれてるから、
特にない
長島もそう、うん、あ、長島も巨人行くみたいなね、クビになって、
まあ、巨人行くんですか、
あ、クビになったじゃん、オリックス、はい、あの年俸合わなくて、で、巨人行くみたいな、原も長島は多分あれで WBC で使ってるから職人らしいじゃん、
取るんだったらなぜ村田修一を出したって話
ですか、ね、だから俺は去年それのこと怒ったじゃない、いや結局今年コーチ2軍コーチでしょ、2軍だっけ
村田修一
はであんな引退式までやって、いや上げるんだったら
現役でできるの、
うん、だったらなんでっていうのがある
よね、おかしいですよね、
うん、なんかまじなの、喧嘩したら笑ったけど、あんなにやったけど、
そうそう
ベータル戦で
ここチグハムね感じがしますけどね、
それの意味では日本はちゃんと筋が取ってすごいわ、
ですね、
だから強いんじゃ
ない、ね、確かにそうです、
じゃあ来年日本も優勝するかもしれない、
ありえますね、
だから急にソフトバンク上回れる若手が台頭してきて、中田翔も
ポテンシャルはまあ日本はあると思います、
中田翔も奮起しちゃって、うん、で浮世宮もなんかすごい成長しちゃって全然あるよね、選手もともと揃ってるし、
ありますね、
パ・リーグ面白いね、
パ・リーグ面白いですね、
うん、
まあというわけでちょっとね来年、いやこれくどいようですけど本当にもう大谷翔平が打者に専念できるシーズンって来年だけかもしれない、
うん、
2019年のねこうメジャーの大谷の活躍ちょっと、ね、僕は本当に注目したいと思います、
うん、
ちょっとねこれ聞いてる方も野球興味ないよって方もね、大谷翔平の立ち姿見るだけでも非常に美しいんで、それ見るだけでも価値あると思うんで、ぜひ見ていただければなと思います、どうもありがとうございました、うん、
スタジオスモーキーの加工音源ボリュームアップして販売中、2013年12月の第1回目から2018年11月の第265回目まで5年分を詰め込んだポッドキャスト音源に加え、カズヤンライブ1と2、さらには新派七助ライブの音源を加えたフルパッケージバージョンを税込み3000円で発売中、すでに加工音源をご購入されている方には第201回目から第265回目までの音源と新派七助ライブの音源をセットにした追加版を税込み1000円でご用意、お支払いが PayPay と LINEPay でも可能になり、よりお求めやすくなりました、詳しくは 詳しくはスタジオスモーキーのウェブサイトへご確認ください。
Thank you for listening. Studio Smoking. See you again. Goodbye. I thought I told you never to interrupt me while I'm working.